はようございます。爽やかにお目覚めですか？日曜日の朝のひととき、音楽とお話でお過ごしください。キリストへの時間です。4月に入りました。いかがお過ごしですか？熊田奈美子です。いつもお便りありがとうございます。それでは今朝も聖書のお話をご一緒に聞きましょう。ラジオ牧師山下正夫さんで、主イエスと出会った人々、キレネ人シモンの場合というお話です。
おはようございます。ラジオ牧師の山下正夫です。今月はイエス・キリストの受難と復活等を覚えてお話ししたいと思います。キリストが十字架にかけられるその場面にも、たくさんの人物が登場します。それらの人物の中で、今朝はキレネ人のシモンにスポットを当ててお話をします。十字架刑の判決を受けたイエス・キリストは、総督ピラトの官邸から処刑されるゴルゴタの丘まで、十字架を担いでエルサレムの町を歩かされます。正確に言えば、十字に組まれた木を担いだのではなく、十字架の横木だけを担いだと考えられています。というのは、縦木の方は処刑場にすでに建てられており、通常受刑者は自分がかけられる横木だけを運んだからです。横木だけと言っても、決して軽いものではありません。材木を担いだことのある人なら、その重さがどれくらいのものであるのか、想像がつくことでしょう。もちろん、イエス・キリストは大工の家に育ったのですから、材木を担ぐことには慣れていたかもしれません。しかし、この日は違いました。前の晩から徹夜で続いた取り調べや裁判で、すっかり体力は消耗していたはずです。その上、暴行を受けた打ち傷の痛みは、肩にかかる十字架の横木の重みで、一層耐え難いものになっていたことでしょう。刑場に惹かれていく道すがら、その重みに耐えかねたのか、ローマの兵士は、たまたまそこを通りかかった一人の男に、イエス・キリストに代わって、十字架を担ぐようにと強要します。十字架を背負わされたその人物こそ、今日取り上げようとしているキレネ人シモンです。マルコ福音書もルカ福音書も、この男が田舎から出てきた男であると記しています。キレネというのは、北アフリカのリビアの内陸部にあるギリシャの植民都市で、当時多数のユダヤ人たちが住んでおりました。このシモンは、そうしたキレネ出身のユダヤ人の一人であったのでしょう。杉越の祭りのために、わざわざエルサレムに来ていたのか、あるいは、すでにパレスチナのどこかに移住してきたのかは定かではありません。ただ、確かなことは、ここを通りかかったのは、たまたまの偶然であったということです。もちろん、神の目には偶然などありませんが、人間の目には偶然としか思えない遭遇です。まして、シモン本人にとっては、降って湧いたような災難です。自分とは、何の関わりもない罪人の十字架を背負わされたのですから、迷惑この上ない話です。イエス・キリストの十字架の場面で、ほんの一行程度にしか記されないこの人物は、果たしてその後、どうなったのでしょうか。迷惑なこの出来事を一生恨みながら過ごしたでしょうか。あるいは、十字架を背負わされる不運な自分の人生を一生嘆きながら過ごしたでしょうか。実は、この人のその後がどうなったのか、福音書の記事を注意深く読むとヒントがあるように思います。マルコによる福音書は、 この人物をアレクサンドロとルフォスの父と紹介しています。この表現は読者がシモンの息子たちを知っているということを前提にしている書きっぷりです。マルコ福音書の読者たちはキレネ人シモンその人を知らないとしても、その息子たちは知られていたのかもしれません。果たして同一人物かどうかは断定できませんが、ローマの信徒への手紙の中に、主に結ばれている選ばれた者ルフォス、およびその母によろしく、彼女は私にとっても母なのです、と記された一文があります。もし同一人物であるとすれば、シモンの妻と息子ルフォスは、ローマのキリスト教信者であったということになります。おそらくシモン自身も、あの時のキリストとの出会いをきっかけに、キリストを信じるものとなったのでしょう。
お話は山下正夫さんでした。今朝のキリストへの時間、いかがでしたか？今日は日曜日。高知教会もあなたのおいでをお待ちしています。高知市上町4丁目 8-27 にあります。お問い合わせの電話番号は 088-875-1865 です。日曜日、あなたもぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。今月は第3日曜日、20日がイースターです。イースターにちなんで今週はイースターカード2枚セットを漏れなく差し上げます。宛先は郵便番号 784-8691 秋郵便局支所箱12番キリストへの時間の係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。